人参ピーマン僕嫌い、
はい、
彼女に振られてちょっと辛い、
はい、
見かけによらずに歌うまい、
はい、
フライハーイワークス。
はい、暴れラジオスさんの番外編、今年に入って初めてですね、何ヶ月ぶりでしょうか。今回はですね、もう私大好きビーズ、もうビーズの話をちょっとしちゃいたいなと思ってまして、もう早速なんですけども、ポッドキャスト、ポケットの中のピスケたち、間違ったポケットの中のピスケと仲間たち、あとイルナナ、イルイン7時間目ですね、でパーソナリティとして活躍されているピスケさんです。どうぞ。
はい、どうもピスケです、よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、お招きいただき、お招き、いや買いました、すいませんお招きいただき、はい、はい、ありがとうございます。ちゃんなかさん、
そういうことで、もう番組名を間違ってしまうという大失敗をしました。
いやいや、大丈夫です。ありがとうございます。ご紹介いただいて。
最近はポケピスはちょっと間を空けてる感じなんですか？
そうですね。もともと、僕が一人で収録できるようになるっていうコンセプトで始めた番組だったんですけど、はい、ちょっと家の方が余計バタついてしまったんで。
はい、といえばもう、おめでたですからね。
はい、そうですね、もう、予想外にボンボンボンボンできちゃいまして。
いや、もう、それはもう授かりもんですからね。
そうですね、一気にもう、生活リズムが子供3人、はい、増えた状態になってしまって。
ああ、もう、
はい、
もう少子化に貢献しまくってるということで。
そうですね、ちょっとびっくりされたりしますけど、はい、ちょっと自分の中ではあんまり、なんか、追い込まれてるせいか、よくわかってないですけど、やっぱ、結婚する前と比べると全然環境違うなって感じになってますね。はい。
それがまた人として成長するきっかけにね、なるということで、もう何を言うとるのだって感じですか、
ね、いや、もう。
いや、で、はい、早速、ま、ビーズですよ。
はい。はい。
最近ではね、ゆるななさんの方で喋ってたと思うんですけども。
はい。
はい。もう僕も、もうすごい楽しみに聞かせていただきまして。
いや、ありがとうございます。
ね、正直入りたかったですね。
いや、もう楽しかったですね、正直。はい。
またね、ちょっと被る話もあるとは思うんですけども。
はい。
まあ、ラジオスターの方でもね、ちょっとビーズの話したいなと思いまして。
もうぜひもうよろしくお願いします。
はい、ラジオスさんのライブジムへようこそということで。
はい、もう、イエーって感じですね。
ピスケさんは、ビーズはどの辺から入られてる感じですか？
一応一番最初に入った曲は、
はい。
ライアーライアーから入ったんですね。自分で初めて買った CD っていう形になりますね、それが。
なるほど。ああ、じゃあ、
はい、ビーズです。はい。
何年だ ?4、5、6年、あ、嘘。97年ぐらいですかね。
そうですね。だいたい、多分それぐらいだと思います。小学校から中学校にかけて CD 買ってたような時期になりますんで。
そうなんですね。
はい。
ああ、ビスケさん、お若い。
いや、そんなこと
は。ちょっと待ってください。97年で小学生。
そうですね。
とか、
だいたい、そうですね、はい。
ああ、ちょっと脇汗が今すごい書いてきましたけども。これなんでまたライアーライアーがいいなって思った？なんか、CM で見てとか、きっかけはなんかあったんですか？
ああ、そうですね。だいたいそのぐらいの時期の、うん、 なんでしょう、テレビっていうか CM でもやってましたし、ミュージックステーションかな、多分それぐらいでビーズが出てたっていうのもありまして。
はいはいはいはい。
はい。で、そこら辺で結構ビーズは、引っかかってはいたんですけど、ファイアーボールですとか。
あ、ファイアーボールいいっすね。
とか、うん、コーリングもありましたし。
コーリングもだいぶいいっすね。
とか、あと、地獄先生ヌーベイがアニメでやってた、そのテーマソングが見えない力だったので。
あ、もうね。あれ、両面、A 面扱いというか。見えない力も、ムーブも、
はいはいはい、
両面、なんて言うんですか、
なんか、あれですよね、言い方があるんですよね、ビーズの。
わかりますよ。
セカンド、ファーストなんちゃら、セカンドなんたらって感じで、言ってなかったでしたっけ、うんうん、
要はどっちも、ツートップ扱いなんですよ。
あれですね、一部と全部とライブみたいな感じで、
うんうん、
両方が表に出てる感じですもんね。
そうですよね。あのムーブもね、確か、真剣ゼミか何か、かな、あの CM で確か使われてたんですよ。
あんな偉いロックチャンな曲が、真剣ゼミの曲に使われてたんですね。
そうですね。それのイメージがすごく今あって、そういえば、両方、まあ、カップリングっていう扱いじゃなかったなと思うんですけどね。まあ、確かにあの、見えない力、すごく僕も好きでしたね。
そうなんですよ。うん、結構ちょこちょこ聞いてて、けども、本当に、ガツッと引っかかったのが、ライアライアっていう形だったんですよね。
ああ、そうですね。
はい。
編曲がね、久しく結構デジタル音を鳴らしてくるような、入り方のシングルだったですね、これは。
はい。うん、
結構、まあ、ラブファントム以降、まあ、見えない力、リアルシングシェイクス、ファイアーボール、コーリングと、
は
い、まあ、なるべくこの抹茶の太いギター音を聞かすような、
はい。
楽曲だったんですけど。
はい。
確かね、この時ね、シンセサイザーを扱ってる人に、グラサンかけたお兄さんが、一時なんかいたと思うんですよね。
はい。はい。
で、ちょっとお名前忘れたんですけど、その方の結構ね、その打ち込みのセンスがまたマッチしてて、
はい。
この一時のビーズの感じもね、僕も結構好きは好きなんですよね。
ああ、いや、もうかっこよかったんですよね、この、
ね、
ロック調のビーズのこの、
うん、
なんか他のアーティストにはないようなオーラがやっぱあったんですよね。
うんうんうんうん、
その、一人でいるのに誰よりも輝いてるみたいな感じのオーラが半端なくて。
わかります、わかります。
当時ジャニーズ、スマップとかがすごく、
うんうんうん、
何でしょう、台頭してきてるじゃないですけど、
うんうんうん、
本当にもう、CD に、当時、カセットとかで聴いてたので、
はいはいはいはい。
はい。やっぱ一緒に流れてきて、スマップとか普通にいいんですけど、ビーズの時だけやっぱ、
うん、
すごく自分の中でテンションが上がってるっていうのが、わかるなっていうのがあって、すごくぶっ飛んだ人たちがいるんだな、ぐらいな感じで、子供心に思ってはいましたね。
時々 M ステとかに出るじゃないですか。
はい。
で、ビーズで結構鳥の方にやっぱりいつも扱われてたことが多いと思うんですけども。
はい。
まあ、みんな歌った後に、最後に、こう、ビーズが歌った時の、
はい。
もう、どうや、聞いたかっていう感じの、
そうですね。
この格の違い、見ようみたいな
。確かに。もう、田んぼさんとアナウンサーの人が、はい、お聞きいただきましたみたいな感じで、めちゃめちゃ迫力押されてますよね。
ねえ、
はい。
まあ、やっぱりパワーの差がもう断然違いますし。
そうですね。まあ、
ただ声張ってるだけじゃなくて、
ええ。
なんていうんですか、もう当たり前ですけども、キーも全然外しませんし。
そうですね。
これなんとかシエルさんとか、ライブで聞いたらすごい外れてたりとか。
まあそうですね。彼らの代名詞みたいな感じで、ね、いやいや言っときありましたよね。
決してそう嫌いではないんですけど、いや本当にこう生というかリアルでこう演奏してる時のレベルを聞いた時に、あやっぱりビーズすごいなっていう。
そうですね。テレビで聞いてたあれだけ伝わるっていうのはなかなかいないですね。うん
ですよね。
はい。
わかりますね。この90年ちょうどじゃあ後半ぐらいですか。うわからだいたい聞き出したっていうことなんですね。
そうですね。スタートがそこっていう形ですね。もちろんほとんどシングルもアルバムも借りて聴いたりとか買って聴いたりとかしてはいるんですけども。
ああ、そうですか。遡ってみて、あ、こんな曲あったんだって感動した曲とかってありますか？
そうですね。やっぱ一番古い、そのシングルだけ見まして、これだっていう曲は、フォースシングル、
うんうんうん、
フォースシングルだけだと一応、4枚目のビーゼアーですかね。
ああ、ビーゼアー。ゆるななさんでもちょっといいなって言ってましたよね、確か。
そうですね。なんかこれは、意味がわからないんですけど、とにかくなんかすごく、何回も何回も聴いてしまう曲って感じですね。
これ松本さんもなんか、ラジオで話していたんですけども、
はい。
発売してから、こうドカーンと売れる感じじゃなかったんですって。
ああ、らしいですね。じわじわと来てる。
そうなんです。で、何なんですかね。で、ちょっとずつこう上がってきて、なんか人気曲としてこう定着してきたっていうような。で、当時、水曜スーパーキャストっていう、まあ、何ですかね。まあ、ちょっと報道寄りの、まあ、テレ朝の番組があって、それのエンディングテーマだったんですよね。
おお、なるほど。
それにすごく、メロディーが合ってたんだと思うんですよ。
はあ。
で、これ毎週、こう、多分かかってるようなものなんで、で、この曲なんだろう、この曲なんだろう、で、多分、そのちょっとずつ買っていく人が多分増えていったんじゃないかっていう、そういう感じみたいですね。
ああ、なるほど。いや、もう、曲のクオリティとしてはもう、トップっていうか、すごく、いい作りにはなんかなってる感じなんですよね。なんか、曲の、あれはわからないですけど、その技術的なことはわからないですけど、もう、すごく、何かしら惹かれるものっていうか、
ライブの、そのプレジャーとかでも、
はい。
たたたたたたたたたたたって言うだけで、もう曲のちょっと吹き上がり方がちょっと違うんです。
あ、もうキャーって感じなんですね。来た来たと。
来たーみたいな。うん。なんなんでしょうね、これ。
いや、ほんとです。もう。
うんうんうん。
稲葉さんの歌い方もどっちかっていうと、昔のこの綺麗に丁寧に歌う感じの、シャウトをあまり使わない感じの歌い方ですしね。
そうですね。
これに関してだけ本当にわかんないですけど、すごい曲ですね、この曲は。逆に。
ああ。
はい。
で、ビーゼアの時とかは、発売した時とか、
はい、
そのビーズの存在とか僕も知らなかったんですよ。
ええー。
で、ちょっとラジオさんでもちょっと話した部分はあるんですけども、
はい。
初めて知って、たのがもうバッドコミュニケーションの、
はい、
それぐらいの時だったんですよね。
ええ、
でそっからこうだんだんレディーナビゲーションあたりでグググググググとまた来て、
はい、
で今すごく覚えてるのがまあアルバムのインザライフでまたドカーンと行って、
はい、
こんだけドカーンと行ってた後のシングルすごい大事やぞって思ったんですよ。多分ここら辺でちょっとおとなしくなるんちゃうかなみたいな気がしてたんですけども、
はい、
確かねそのシングルのその次がレディーナビゲーションの次がアローンが出てでブローインが出たんですよね。
はい。
ああ。またヒットさせてる。と思って、あ、宮沢りえのポテトチップスの CM に合ってるわ、と思って。
そうだったんですね。
はい。ちょっと年の差がバレるんで、その時、中学生っていうのはちょっと伏せときますけども。うわ、合ってるわって思ってね。まあでもこれでさすがにちょっと落ち着くんちゃうかって思った時に、次にゼロが出たんですよ。
はい、ええー。
僕ね、ゼロが出た時に、
はい。
いや、本当に、あ、これはただのポットでの一発屋じゃないってもう確信したんですよ。
そうですね。
これは末長いバンドになるなって、なんかそんな気がしたんですよね。サザンオールスターズ級に声なっていくなっていうふうになんか思ってたんですよ。
間違いなかったですね。それはそう。はい。
ピアノの入り方はもうヒットさせにいってるでしょうみたいな。
そうですね。
その松本さん自身が、なんか松本さん自身がおっしゃってたんですけども、
はい。
俺は大阪のアキンドだって、もう自分で言ってるんですよ、
ね。お
う。うん。もうヒットさせるために売るっていうのをまず考えるっていう。
ああ、なるほど。はい。
で、ああ、そうなんやって。で、まあ、でも、そのヒットを狙いつつも、こう、なんていうんですかね。そのビーズのその核になるものが、やっぱり、まあ、しっかりあるというか、まあ、稲葉さんの多分、その歌声って多分、絶対替えが効かないと思うんですよ、他の人の。
そうですね。
いうのもありますし、で、まっちゃんのね、
はい、
これまっちゃんのギターって、例えばその新曲が出て、稲葉さんの声なしで、まっちゃんのギターの部分だけチラッと聞いたら、あ、これ抹茶のギターやってすぐ分かりません？なんか。
そうですね。なんか、うん、松本さんがソロでやった時とかも、
うん、
最初そのプロジェクト自体知らなくて、うん、チラッと音楽番組とかで聞いたんですけど、
うんうん、
あれこれどっかでみたいな感じのやっぱありましたね。
これ抹茶のギターちゃうって、なんか分かりますよね。
はい、うん。なんかありますね。
なんかありますよね。
ええ、ええ、
ギターのリフとかでよく使うパターンとかっていうのももちろんあるんですけど。
ええ。
なんか、いや、専門的なことは全然わかんないんですけど、指の、なんか動きとかが多分あるんですかね。
かもしれないですね。うん、なんか、ミュージックステーションのオープニングにちょっとなんかオーラが近いっていうか、うん、あれ、はあ、これ、はあはあ、なんか聞いたことあるみたいな感じの、
うんうんうん、
やっぱ、何かありますよね。
で、あります
ね。技術的なこととかじゃない何かが。はい。
そのなんか指の多分スライドのさせ方であったりとか。
ええー。
まあ、正直ダララララララみたいなのを聞いてしまうと、あ、これ抹茶のお得意のパターンやな、みたいな。なんかね、好きなんですよね。
いやー、わかりますよ。はい。
すごい好きなんですよ。あ、そうですか。ビーズは好きなんですね。
そうですね。昔のっていうか、1990年代だと、
うん、
そのあたりです。バッドコミュニケーションも好きですけど、やっぱり一番引っかかったのはビーズでしたね。一番最初に聞いたのが、うん、プレジャーだったんで。
う
ん、
ああ、なるほど。
プレジャーの中でも、もう3本の指に入るぐらい好きな曲の一つですね。
いや、確かに気持ちいいんですよ、なんか。
そうそう。入りもいいですし、
うんうん、
その、ゆるならでも言ってたんですけど、なんかしら高速道路を思い出すんですよね、その、
こう、
キラキラ光ってる感じの。
しかも夜なんですよね。
そうそうそう。夜の高速道路の、
うん、
走ってる感じっていうか、ライトがブワーッと走るのがちょっと頭に思い浮かぶっていうか、うん、古い感じだけども、全然色あせてない感じが、すごくいつまでも聞いてられる。
だんだんだんだん、すごい気持ちいいんですよね。
はい。どんだけ狙ってるんだっていうぐらいに、なんかすごく入ってくるんですよね。もう、松本さんにやられてますね。
染み込みまくってるわけです。
そうですね。 もう、あの、プレジャー買った時からずっともう、あ、これちょっと飽きたからもう、とりあえず聞かんとこうみたいな感じのはないですね。うん、
ああ、なるほど。
まあ、流れたら聞きますみたいな感じで。
これね、ちょっと話変わりますけど、
はい、
あの、まあ、ビーズあるあるじゃないですけど、僕の周りでよく言われるのが、
はい。
あの、アルバムで、まあ、リスキー、インザライフ、ランとすごく大ヒットさせて、
はい。
セブンスブルースで一旦ビーズちょっと離れちゃう人が、
ええ
っていう話をよく聞くんですよ。
はい。
で、実は、あの、僕もそのうちの一人だったんですよね。
ええ。
でも、これ、ルースでやっぱり帰ってくるんですよ。
ええ、そうですね。
ルースで帰ってきちゃうんですよ。
はい。
っていうのが、これ多分その、憶測で物言っちゃうんですけど。
はい。
まあ、インザライフランとこう200万枚超えをしたところで、もうまっちゃんそろそろもう自分の本当にやりたい感じで やろうっていうのを多分出したんだと思うんですよ。そのヒット云々というよりも自分の好きなロックのテイストをこう詰め込みたいっていう、あのブルースハープとかが多分入ってきたのって、
はいはい、
あのまあ、例えるなら、そのエアロスミスのような感じの編曲ですね。
はい。
そのブルースハープが入ってきたのは多分セブンスブルースのあたりからだと思うんですよ。
はい。
で、俺はもうこのアメリカンロックのこういうのやりたいんだって多分思ったんじゃないかなって思うんですよね。うん、
もうディスクの数からしても、
うん、
あれですよね、アピールしたいっていう感がすごく出てる作品ですよね。
そうですね。
はい。
でもこうで、その当時、なんでここで一回ちょっとビーズ離れちゃったかなって思うぐらい、今振り返ると、僕これすごい好きなんですけど、ただ、その、さっきもちょっと言ったように、松本さんはもう大阪のアキンドなんやって自分でおっしゃってまして、
はい。
あのね、ルースはやっぱりこれ売れるべくして絶対売れてるっていうのが、
はい。
当時なんか M ステか何かで松本さんが喋ってたのが、普段からそのヒット曲も聴きまくってると、日本のそのランキングの。
はい。
で、どういうのが売れてんのかっていうのをすごい研究するっていうのを自分で言ってたんですよ。
はい。
で、これルースが出てた頃の他のバンドですごくやっぱり、こう前に出てたのがグレーだったんですよね。
ああ、なるほど。
で、グレーで、その唇とか誘惑、たと、はい、特に唇ですかね。あの辺の、まあ、打ち込み具合とか、
はい。
が、まあ、多分聞いてて気持ちよかったっていうのがすごく人気の、まあ、要因の一つでもあったのかなと思うんですけども、
はい、
ラブファントムで、ブルース、あ、違う、セブンスブルースで封印してた、その電子音を、はい、もう、ラブファントムでもうがっつり入れてくるわけですよ。
ああ、
はい。今の流行りの感じの編曲に戻して、
はい。
しかも、X ファイルのエンディング曲にはめてくる感じで、またそれがね、すごくね、X ファイルに合ってたんですよ。
そうですね。ちょっと、聞きようによっては、怖いですもんね、
う
ん。
そうですね。
はい、この歌。
うん。で、これね、直樹さんも一番好きだっておっしゃってましたけども、
はい。
確かにこのアルバムはすごい。出だしの、まずギターもまずかっこいいですよね。
そうですね。
うん。
で、はい、
ザ・ルーズのこの疾走感もすごくいいじゃないですか。で、願いはもう言うことないじゃないですか。もうこれシングルとして出すべくして出てますよね、これ。
そうですね。
で、夢見が丘も、
は はい。
なんすかね。いいっすね。もういいっすねしか言ってないですけど。
いや、でも、いいんすよね。いいっすね、間違いない。
俺が。
はい。僕もゆるならで言ってましたけど、かっこいいといいとかしか言ってないなと思ったって、本当に言っちゃうんですよね、もう。
そうなんですよ。で、稲葉さんの、あの、はい、しゃくり上げもいつもよりちょっと増してるんですよね、この。
そうですね。ちょっと力強くなってるんですよね。はい。
バッドコミュニケーションの0018版ももうめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。
かっこいいです。日本語っていうのがもうめちゃめちゃかっこよかったですね。本当に。
だってあれドラムと、アコーギーとブルースハープだけですよね。あと歌ですよね。
そうですね。入りからもめちゃめちゃかっこよかったですもんね。アコギで。
かっこいい。
へえ、本当に。
ねえ。
はい。
でも、だから頭からお尻までいけちゃうアルバムっすよね、これ。
本当ですね。はい。
そうなんですよ。
もう、なんでしょう。僕も、これ借りたのが多分、小学校、高学年から中学校ぐらいだと思う。多分中学生ぐらいだったと思うんですけど。
あ、マジっすか。
もう、本当にこれは、もう、舐めるように来てましたね、本当に。最初から最後まで。
ですよね。
はい。大好きなアルバムの本当に一つですね。
これ、夢見顔かな、てんてんてんてんてんてんってギター入ってきたら、もうゾゾゾゾゾってするでしょ、もうこれ。
わかります、もう、この曲も本当になんか、何でしょう、シングルで出した方がいいんじゃないかっていうぐらい完成度高いですよね。
これ、多分ラブソングのうちには入るんですけど、まあ、その、なんか、ラブソングの中にもすごく激しさと、なんか、優しさと、切なさが、こう、織り混ざってると言いますか。
はい。
あ、いいんすよ。
いいっすよ。間違いなくいいっすよ。で、その、この曲、あれですよね。なんでしょう。歌詞も、なんか、どうでしょう、見てるとそこまでなんか、なんでしょう、意味よりかも、曲と合わせた歌詞っていうか、最後のサビに入る前の、盛り上げるところ、ここに登って世界をのところ、くらいからのあの、入りがもう、なんかしてる、何回聞いてもあそこで鳥肌が立つんですよね。
よーおーおーおーっすかね。わかるわ
ーって、ね。はい、なんか、ね、もう本当にいいんですよね。
いいんですよ。そっからの、うわーうわーって言いますけど。ギターの煽りももうバッチリじゃないですか。これもう絶対売るべくして売りに来てますよね。
そうですね、もう本当に寝られてるんじゃないかっていうぐらいこの曲は半端なく出来上がってますね、
これね。で、まあこれ個人的なあれなんですけども、
はい、
ジャケットで一番かっこいいのがルースのような気がするね。
白いジャケットに、あの二人がこっち向いてるみたいな感じの、
一番旬の二人みたいな
今一番
いい、そうそう、
今一番旬の二人そう
です、まあ、若さも手伝ってっていうのもありますし、
そうですね、
ジャケットで言うとアクションとかも好きなんですけど、
なるほど、
ルースアクションあたりのね、ジャケ、まあグリーンも結構かっこいいですね。
そうですね、グリーンも、そうでしたね、こっち向いてる感じですもんね。
いいですよね。稲葉さんずるいっすよね、本当に。
もうあれですよね、最高級の化粧品と、なんか。何でしょう、顔の、針治療とかなんかしてるんじゃないかってくらい、年取らないですよ、あの人。
針治療。
ザクザクって刺して、もう全部筋肉全部上に上げてるんじゃないかっていうぐらい。はい。シワもほとんどないし、もう、口角、口角っていうか、口の周りのシワとかももう変わらないですもんね。ずっと一本線でっていうか、垂れてこないしみたいな。歌った時の何でしょう、口を大きく開いて、
はいはいはいはい、
頬のその、笑いじわとかの、
わかりますよ。
あれを出しながら、 うわーって言ってる顔がもうかっこよくて真似するんですけど、歌ってる時とかもうただのアホにしかならないって言われると
眉間に視野寄せながらね。
そうそうそうそう。
気合入ってる時の。
はい。
もうかっこいいっす。
かっこいいっすね。い
や、昔からかっこいいっすけど、ねえ、そのルース以降もう稲葉さんの男の色気がゴンゴンゴンゴンも
そうっすね。
なんかね、もともと確か線の細い方だったと思うんですよ。まあでもこのまあセブンスブルースあたりから体を鍛え出して、
はい。
もう、な、その、鍛えるのも、その仕事のうちっていうような言い方を確かされてましたね。その、
ファン
の皆さんにこう、やっぱり見せるんだっていうような。うん。この頃からですよ、確か短パン吐き出したの。
代名詞の。
そう、代名詞の。ホットパンツをこう。
髪は、あれしたっけ、うん、ゼロの時の PV がめっちゃロン毛で。
そうか。そうですね。
はい。
うん、
で、うん、短パン履いてんだって感じで。もう、
うん、
なんじゃ、鍛えてんな、この人みたいな感じで見てたんですけど。
なんか股間に太陽のマーク入ってたような気するんですよね。
あ、本当ですか。
なんかそんな記憶がありますけども。
もうすごいですね。控えめに見えて、結構前出るの好きなんですね、二人とも。
そうですね。マイクとギター持ったらもう恥ずかしいもなくなるっていう。
ですよね。あんななんかボソボソって感じで喋ってるのに。
全然ね、もうあんまり喋らせないでくださいみたいなね。
そうですよね。はい。
そのライブの動画とか見てると、
はい。
その、おなじみの編曲をするなっていうのが一つありまして、
はい。
Don't Leave Me なんですけど、
はい。
Don't Leave Me の、はい、締めが、ライブは必ずアレンジのシャウトが入るんですよね。
ああ、はい。
真似しちゃうと、あまりにもこれ、似てなさすぎて、苦情が来そうなんでやらないですけどね。
もう、あれですもんね、録音すると、音がちょっと変わるのも腹立つから、ちょっと悔しいですよね。
そうなんですよ。ベイベベイベベイベからの、ワギャギャギャギャがあるじゃないですか。
わかります。はい。
ねえ。いいんすよ、これ。
いや、間違いなくいいっす。はい。
あれ、かっこいいっすよね。
いや、あれが、うん、なんでしょう。やりたくて、うん、カラオケとかでやっても絶対しけるんすよね。ライブじゃないと。
で、そこ、歌詞出してくれないんすよ、それで。で、ちょっと嫁さんとカラオケ行って、そこまでやりきるんですけど、
はい。
じゃあ、痛い痛い痛い。まあ、やりすぎや、みたいな。
あやすも
なりますからね。
本当にそうですよね。ビーズの曲の、うん、そういうシャウトのところは、
うん、
めちゃめちゃ言いたいっすけど、言っても、歌詞がないから、おいおい頑張りすぎだろ、みたいな感じ、そうですね。う
ん、ああ、一人なんか盛り上がってるわ、これ、みたいなね。
はい。
これ、Don't Leave Me のね、ほんと締めはもうほんとかっこいいですよね。
わかります、非常に、はい。
もう、これ、でも、出だしのこのギターの入りも、アメリカンロック、ドヤーみたいなね。
そうですね。なんじゃ、でんでんでんって入ってくるんですけど、はいはい、スピーディーじゃなくて、うん、なんかものすごく重い石をぶん投げてくるみたいな感じで。
わかりました。でんでんでん、うわー、みたいなね。
はい、
うん。
本当はね、何時間あっても足りないぐらいですもんね。曲がだって、1000曲超えてますもんね、
うん、
ビーズは。
そんな行きました。もう。
なんかカラオケで検索すると多分、本当にそれぐらい出てきたような気がするんですよ。
あ、マジっすか。
ちょっと勘違いだったらあれなんですけど、多分もうトップクラスに多いと思いますね、アーティストの中で。
来年で30周年ですよね、だって。 そういえば。
あ、もう、そうなんですね。
マジ
っすか。そういえば。
30周年か。
すごい。
すごいな、そうね。
それ、そう考えると本当に、
うん、
もう変わらんのもすごいですし、
うん、
曲がちょっと、やっぱ、どんどんどんどん、
うん、
変わってきてるのもすごいなって感じですよね。逆に言うと。劣化していかずに成長していってる感じがすごいですね。
わかります。
エピックデーのアルバムを、
うんうんうん、
ゆるななで、聞いてないっていうふうに。
あ、そうなんですか。
言ってで、ピチカートミルクさんですとかも、もちろん直樹さんに、
はい、
おすすめしてもらって、聞いたんですね、最近。
あ、本当ですか。
ええーうん。で、やっぱ、
うん、
進化が見て取れるんですよね、
うんうんうん、
上から言って失礼みたいな感じ。本当に申し訳ないんですけど、本当にもう、もう本当に進化が見て取れて、あ、うん、こんなん聞いたことないとか、
うんうん
うん、こういうやり方やるんだとかいうのが、やっぱ、
うんうん、
アルバムの中に盛り込まれてるんですよ。あ、これ前のこんな感じのいいなっていうのは、もちろんあるんですけど、
うんうんうん、
前と違う試みはやっぱ、してあって、すごくなんか聞いてて、
うんうん
楽しいんですよね。いい、かっこいいし、
うん、
いい曲多いんですけど、聴いてて楽しいんですよね。刺激があって。
わかります、わかります。
な
んかその時よりに、
はい、
こう、なんていうんですかね、こう、合わせてくるような感じはあるんですけども、やっぱり真ん中にその稲葉さんと松本さんのぶっといのがやっぱあるんで、なんかね、その、ブレてないっていう面と、
はい。
その、まとってる服を毎回こう、変えてきてくれてる感じが、なんていうんですかね、まあ、このエピックデーにもこう見て取れると言いますか。シングル曲になりますけど、やっぱ、有頂天とかやっぱかっこいいっすもん。
いや、かっこいいっすね。うんうん、はい。
宇宙天のとこが一番かっこいいでしょ。
そうです。そうなんですよね。僕も本当に宇宙天、うん、エピックでもかっこよかったですけど、うん、宇宙天がやっぱ一番好きだったりしますね。
ベタにやっぱそこ行きますよね。
はい、いやい
や、うん、確かに。
かっこよかったですね。
ラフベガスとかも、はい、もちろん、それ出だし、ああ、ビーズの感じ、もうとにかく最初は元気よく行くぞの感じが出てて、いいなって思うんですけど、やっぱりね、宇宙ってすごいな、期待を裏切らない。
そうですね。それは本当にそうですね。
そうです。で、
はい、
ちょっとお恥ずかしい話。
はい。
これだけビーズ好きって言ってて、配信専用で、
はい、
去年あたりから何曲か出してるのを聞けてなかったのがあるんですよ。で、吹き荒れなさいっていう、
はい、
まあ、去年出た、iTunes とかで、まあ、これ、確か CD では出てなかったんですかね。オンライン専用なんですけど、
はい、
シングル曲、今ちょっと250円で、慌てて買って聞いたんですけど。
はい。
うちでいいですか、もう、これ、いいんすよ、これ。ね、いや、これ、なんかそういう、ネタで言ってるじゃなくて、吹き荒れなさいを、まず、視聴だけしようと思って、勉強しようと思って買ったんですよ。
はい、
触りだけちょっと学習しようと思って買ったらもう250円ポチっちゃって、はい、それぐらい良かったんですよ、本当に。
あ、これいいわって思ってもう押しちゃう感じなんですね。
うん、そうなんですよ。で、
でもお恥ずかしい話、僕も聞けてないんですよ、実は。
あ、マジっすか。
もう、基本、データのやつは、何じゃ、取らんとこう、みたいな感じで思ってはいたんですけど、
マジですか。
ビーズのその存在を知ってしまったら、やっぱ買わなきゃいけないなと思っちゃいますね。
うんうん、まあ、これ、去年から、まあ、今年にかけて、そのシングル扱いで、まあ、1曲ずつ250円ずつを、 あの、ちょんちょんちょんと出して4曲出してるんですけど、
はい、
で今年の6月に生命っていう曲が出たので、それを機になんかね、はい、4曲パックで1000円でなんか売ってたんですね。
は
あ。で、とりあえずあの、吹き上げなさい僕聞いたんですけど、これもさっきも言いましたけど、はい、あの、開始10秒で、もう本当にポチっちゃったんですよ。
おー。
かっこええと思って。
はい。
何なんですかね。あの、やっぱりまっちゃんのギターと稲葉さんの声って、なんか、中毒にさせる周波数みたいなのが多分出てると思うんですよね。
そうですね。なんかもう実は後ろから違う音鳴らしてんじゃねえかっていうぐらい本当に惹かれるもんがありますね。間違いなく、はい。
なんかね、この以前、その、ちょっとラジオさんにもちょこっとだけ話したことあるんですけど、
はい。
あの、ジャパネット高田の社長の、
はい。
声の周波数と、はい、稲葉さんの声の周波数は、これ独特の、この人を引きつける周波数、同じ周波数が出てるんですって。
はあ。
だからその、稲葉さんの宇宙天のところと、
はい。
それ高田社長のソニーのっていうの。
なるほど。
あの、周波数がバツッと合うところがあるんですって。
なるほど。
なんかやっぱあるみたいですよ。
ってことは、うん、あの、最悪稲葉さんがもう、ジャパネット高田
さん。そうそうそうそう。
見てくださいっていうのを言うと、売れちゃうっていう。
そうですね。だ高田さん、高田社長いないとき稲葉さんが言って、ジャパネット高田が保証しますって。で、稲葉さんが言うと、これ、またドカーンって売れるっていう、ね。
なるほど。もう、曲を売るのと、掃除機を売るのとでも、う
ん、同じなんですよ。
共通なんですよ。なるほど。
うん、あの、ソニーのとビーズのは多分周波数が同じなんでしょうね、これきっと。何言うてんねんっていう話ですね。
高田さんも、あの、ウルトラソウルしてるかもしれないです
やって
カラオケ
ですね。社員に多分聞かしてんちゃいます。こういう、いいんじゃないか君、みたいな。ね、いや、あの。
でも逆に納得ですよ、そのお話って。
あ、でもね、それ、なんかのね、あの番組で、本当あの、正門の、なんていうんですかね、専門家の人が喋ってたのを聞いたことがありますね。
はぁ、い、ー。うん
まあね、あの、その、まあ、稲葉さんかっこいいとか、その、稲葉さんの声の周波数はこう、売れる周波数が出てるとか、稲葉さんばっかり言ってますけど、僕ね、でもあの、ソロになると、
はい。
松本さんなんですよね。
あ、わかります、それ。はい。
いや、もちろん稲葉さんの歌唱も素敵ですし、あの、ファーストアルバムのマグマは買ったんですけど、
はい。
僕、それ以降ね、やっぱ稲葉さんはビーズで歌って、やっぱ稲葉さんだなって思うように。
そうですね。アルバムとかも、やっぱ買ったり、借りたりしましたけど、うん、やっぱ二人で、一つですよね、うん
うん。ですです。
はい。
やっぱ二人でやりましょう、みたいな。ね。まあ、でもね、と言いつつ、でも、まっちゃんのソロは、
ええ。
結構ね、その、買っちゃうんですよね。
あの、うん、インストのアルバムとかですかね。
うん。あの、ここ最近のやつはちょっと変えてないんですけど、
ええ。
まあ、ボーカルもちょっとやってみたりとかっていうのもあるんですけど、
はい。
まあ、もちろんその、M ステの曲とかもかっこいいと思いますし、
はい、
あの、一時ね、これ、あの、F1 のオープニングテーマだからっていうわけじゃないんですけど、あの、Go Further っていう曲がすごく、
はい。
もう今でも好きなんですけど、
はい。
いや、やっぱり松本さんのギター好きだわってなっちゃうんですよね。
そうですね。なんかやっぱかっこいい すよね。なんなんでしょうね、これは。技術的な話が分かれば、これだって言えるんでしょうけど、うん、もう、何かしらかっこいいっすね。
そうですよね。
はい。
なんすかね。もう言葉にできないですけど、全部、頭からお尻までかっこいいんですよ。
そうなんすよ。なんなんすかね、本当に。大好きすぎて。
リリリリリリってなったらもうゾゾゾゾってしてるんですよ。
わかります。本当にわかります。もう、なんすかね。
なんすかね。
声じゃないですけど、本当にギターのなんか、違うと出てるんじゃないかっていうぐらい本当に。
ですです。
松本節が出るんですよね。
一時スポルトのテーマソングとかも。
ええ。
やってたね。あれ確かサクレットフィールドとかっていう曲だったと思うんですけど。
はいはい。
ずったったったったったったったったったったったったったったったったった ったったったったったったったったったったったっただらららららららららららららららうわ、かっこええみたいなね。あ、まっちゃんのギター好きなんですよ。最近ね、まっちゃんのギターソロをね、なんかライブで聴かないような気するんで、やってほしいんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。
へー。
あのね、これだいぶ古いですけども、いわゆる、はい、サウザンドドリームスっていう、
はい、
シングルが、ありますよ、はい、M ステのね、その2曲目のライフっていうのが、
はい、
めちゃくちゃ好きなんですよ。
ほう、
これ松本さんのソロの、
はい、
ホームページのディスコグラフィーからですね、触りだけ聞けるので、また機会があったらちょっとまた聞いてみてください。もう
了解です、
かっこいいんで。ここ最近のビーズはどうですか？まあ、エピックデイもそうですけども。
そうですね。
ここ最近といっても2000年以降ですか？特に注目してしまうっていう。
そうす。まあ、始まりじゃないですけど、やっぱ、来たなって感じのは、そうですね。ウルトラソウル付近が、すごいロックロックしてるんで。
うんうんうん、ああ、もうロックロックこんにちはですよね、これ、ほんと
に。ほんとに。と、司会者が、そうなんですよね。ほんとに、来たなと思ったのは、ブラザーフットがもうほんとに一番好きで、そっからぐらいから聞いてたんですけど。
もうそれはもう、がっちり握手しましょう。僕もアルバムで一番好きなのはブラザーフットです。
ああ、素晴らしいです。
そうなんです。
さん、間違いないですよね。
これが一番好きです、僕は。
いや、もう、なんでしょう。このアルバムも本当にルースと一緒で、頭からお尻まで本当に全部、もう、はい、お尻で最後にもう、人跳ねしちゃうっていう感じの、この、本当にいい曲ばっかだなっていう。
そうですよね。
なんでしょう。これも僕中学生ぐらいだったんですよ、この時に。で、フィアー、1曲目のフィアー、はい。もう、この曲、まーちゃん長さんがおっしゃってた通り、本当に、中二心くすぐりすぎだっていうぐらいに本当に歌いづらいし、なんつでしょうね、かっこいい以外に浮かばないですけど、本当に、もう曲名からして、挑発的じゃないですか、フィア、恐怖みたいな感じで、はい、来てみーやみたいな感じの挑発感丸出しな感じの。
歌えるもんなら歌ってみろみたいなね、感じありますよね。そうですね。
はい。全部、もう本当に一つの音符に対して二つ乗っけるぐらいの、ベラベラって歌うのを、
そう
ね、はい、もう僕は本当にこれを舐めるように聴いて皿で歌えるようにまで頑張って覚えましたね。
いや、
はい。
いや、もうちっちゃくプルプルしますよ、本当に。
そうそうそう、本当に。なんでしょう、シャウトがあるじゃないですか。
わかりますよ。
うん、もう最高にクールなんですよね。
わかりますよ。
うん、なんて言っていいですかね。うんうん、普通のところのあの、ビーズの、稲葉さんが大体終わり頃にかけるシャウトはちょっと高すぎて、
うんうんうん、
あの、なんでしょう、うんうん、かっこいいけど、これ歌うっていうよりかはもう稲葉さんだけやなって感じなんですけど、このフィギュアとかの、あの、シャウトのところとかはもう本当に、うん、あの、ここがギリギリ正直僕が出る音域なんですよ。あの、
うんうん、
カラオケとかで。歌った後の、もう焦点感がたまらないんですよね、もう。
ああ。
行きそうになるぐらい気持ちよくて、本当に。
わかります。
はい、うん。それを2回もさせていただけるっていう、このありがたさ。
そうそう。
はい。
ね。で、これ、もうめちゃくちゃ、もちろんそれはかっこいいんですけど、
はい。
松本さんのギターもね、あの他のアルバムと比べてちょっと太めなんですよね、ギターの音が。
ああ、なるほど。
うん。で、多分、これ多分なんですけど、
はい、
ちょうどこの1999年頃って、あの、松本さんが、はい、ギブソンのシグネチャーモデルとして公認された年なんですよ。
ほー。
ギブソンのレスポールのそのシグネチャーモデルって今までその5人しかいなくて、
はい。
で、まあ、アジア人で初めて松本さんモデルっていうので発売されて、それが1999年あたりだったんですよ。
ほー。
で、その、黄色の、その、カラーの松本さんモデルっていうのがバーンと出て、まあ、はい、とにかくそのギターの音色を聞かせようっていうのも多分あったと思うんですよ。
ああ。
で、その雑味のない、そのエレキギターのその太い音をなるべくこう前に出す感じがもう頭からお尻まで編曲で、まあ、もうな、ロック色がより強いと言いますか。まあ、そういうのもあってね、すごい好きなんですよね。
うん、ああ、じゃあそういうので余計にかっこいい曲が多いのかな。
で、フィアーもめちゃくちゃかっこいいです。多分ね、これ出だしので言ったらもうこれ一番正解じゃないかっていうぐらいの、テンションの上がり方ですよね。
うん、そうですね。もう本当に大正解も大正解ですね、本当に。
そうですね。
持ってかれましたね、完全にもう。
完全に持ってかれてますね。ちょうどこの、なんていうんですか、まあ、ルースで、
はい、
サバイブ。
で、いいですね。
サバイブ。ルース、サバイブ、ブラザーフット。はい、で、イレブンと来るんですけど、
はい、
あのね、頭の曲がもう、これ以上ありますかっていうぐらいのテンションの高さなんですよ。
そうですね、うん。この並びすべて、最初の入りの曲がもう大好きですね。この4枚は。
サバイブの1曲目のディープキッスなんて、血管切れそうになりますね。はい
本当ですね。これも。
ダラララララの時からの稲葉さんのあのテンションは、いやーちょっとすごいなーって、サバイブと、ブラザーフットのこれ1曲目、2曲目のつながり方がえぐいんですよね。ディープキス終わってからのあの、ツタンタッタッタッタッタでスイマーヨが入るじゃないですか。
わかります。
で、はい、そこもすごいかっこいいですし、ブラザーフットのこのフィア終わった後でズラララララッタッチャーって入ったらもう、ああ、もうあかんかんかん。もう、ああ、持ってかれたって。
そうなんですよね。一曲二曲目がもう本当に飛ばせないんですよね。
すごいこう、がっちり掴んできますよね。
はい、うん。間違いないですね、うん。もう本当に、ゆるならで言ったんすけども、うん、本当に、フィアーと、うん、ディープキスは、うん、もう、ビーズの中でその、ウルトラソルトがギリギリチョップとかの曲を抜いたら、もう本当にトップクラスに大好きですから。
あ、もうね。
挑発的ですよね、そうそうそう、この2曲は。はい。
歌えるものなら歌ってみやがれですよね、本当にね。そんな感じで気がするね。
はい、もうディープキスに関してはもう、入りに高笑いしてますもんね。
あれ高笑いしましたね、そういえば。
はい。
笑ってましたね。
はい。
うわぁ、細かいところまで覚えてますね。
いや、もうガンガン聞いてますね、最近も。はい。
ギリギリチョップもね、こう、なんていうんですかね、その稲葉さんの声と、松本さんのギターが、こう、なんか競い合ってる感じっていうんですか。
あー、なるほど。
うん、
確かにですね。
あ、僕ね、あの、サビのとこの、あのギター、ズンズンズンズンズンズンズンズンっていうところがすごい好きなんですよね。
わかります。
むちゃくちゃかっこいいですよね。うん、
そうですね。ギリギリチョップは、あの、もう、うん、コナンにはちょっと荷が重いんじゃないかなっていうぐらい、とんでもなくいい曲に仕上がってますね。
マジっすか。
ちょっとかっこいいですけど、ギリギリの路線をコナンではもう、抑えきれてないんじゃないかっていうぐらいの仕上がりですね。
確かにそれはあるかもしれないですね。
はい。ちょっとワイルドすぎですね、この曲は。もっと優しい曲じゃない、いいんじゃないかと思うんですけど。うん、
確かに。なんか、
この、うん、あの、シングルあったじゃないですか。
シングルありましたね。
あの、パッケージが、うん、なんか、うん、面白かったっていうか覚えてます。
そうそうそう、あの、ショッピングカートに乗ってるやつですよね。
あ、そうそうそう。
あの、細長いシングルの一番最後のタイプなんですよ、確か。
そうですね。うんうん、はい。
あ、懐かしいな。
もう、あるかどうかわかんないですけど、なんかやっぱ思い浮かぶんですよね、あのパッケージが。
わかりますよ。うん、
ワンもすべてコナンですね。はい。ああ、そうですね。うん、はい。
まあ、でも、僕ちょっと、やっぱりその、松本さんのプロデューサーとして、やっぱりうまいなというか、ちゃんと考えてるなっていうところが、はい、やっぱりこう、88年にデビューして、はい、まあ、99年で、まあ、11周年じゃないですか。
はい。
で、多分ファンの年齢層がやっぱり年々上がるじゃないですか。
そうですね。
そこへ来て、この名探偵コナンにやっぱり当ててくるっていうのが、
あ、ねえ。
こう若年層もこう、やっぱりこう、拾っていこうっていう。
ああ、
うん。やっぱりそう、普通やっぱり、単なるメロディーメーカーじゃないですよ、まっちゃんは。
ええ、
うん、なんかこう、やっぱり末長くビーズをこう、愛してもらおうっていうところで、その、ちゃんとマーケティングしてると言いますか。
確かに。そうですね。ただ単に曲が良かったら売れるだろうじゃないんですね。曲を売るためにもしっかり努力してるんですね。
そうですね。なんか、この、いや、名探偵コナーにこれ当てましょうって松本さんが言い出したのかどうかわかんないですけども、
けど、うんうん、イエスかノーかは結局自分たちですもんね。
そうですね。
ああ、それは確かに間違いないですね。それでいて、このギリギリチョップっていう力の入れ具合が半端ない曲を使ってきたのは逆に、
そうですね。
そういうことかもしれないですね。絶対に売れる曲を一曲提供するぞっていう。
うんうん、で、やっぱり30オーバーがこうだんだんこうファンで多くなってきたところをこの月9の一部と全部に当ててくるっていうのも、
あ、
考えてるなーって。
確かに、
う
ん。
で、そこからこう若いファンもまた来てますし、まあ月9に当てようが、コナンに当てようが、この既存のファンは十分やっぱり満足させてくれますし。
そうですね。
なんか抜かりないんですよね。
確か、もうそうですね。そこらかしこに隠れてるんですね。
そうなんですよ。
これ、ビーズの月9の曲は何でしたっけ？
一部と全部。
おー、なるほど。
確か月9に当ててたと思うんですよ。
は
ぁ。ビザービートかな？
あ、なるほど。
うん、ブザービート、崖っぷちのヒーローっつって。
山山 P が出てたやつでしたっけ？
ああ、確かそうでした。で、
あの、ね、あ、なるほど。
今年、 ね、20歳になる姪っ子がいるんですけど、
はい。
そのビーズのファンとかじゃないですけど、この曲だけ知ってるって言ってました。その月9で、この月9がやっぱりその結構人気があったドラマみたいで、一部と全部、まあ、ビーズといえば一部と全部っていう
感じ、ね。いや、やっぱり、うんうん、なんでしょう、ドラマでもそうですし、CM タイアップ曲でも、うん、こぼさないように丁寧にすくい上げてるんですね。
そうですね。どうします？もう、これ、ビーズ解散とかってなったら。
いや、もう、聞く曲なくなっちゃいますよ。
ねえ。
はい、うん。
レッドとか、どうですか？
わぁ、あ、最近になります？
最近ですね。まあ、最近、まあ、おととしぐらいですか、これ。
わぁ、聞けてないですね、逆に。
ですか。これ、はい、広島カープに黒田投手が復帰したじゃないですか。
はい。
で、その黒田投手に、こう、捧げるという、言いますか。
ほー。
松本さんと黒田投手が、この、はい、アメリカでこう、一緒にお食事する会、タイミングがたまたまあったんですって。
はい。
で、その時に、日本に帰った時の、その、はい、まあ、ピッチャーってマウンドに行くときに自分のテーマ曲が流れたりするじゃないですか。じゃあその曲ちょっと書かせてくださいっていうので。
あ、もう自分から。
書いた曲なんですって。
へ
ぇー。で、まあ、広島カープといえばその赤じゃないですか。
はい。
で、そのレッドなんですけど、サビのところで、その、
はい、
楽はしない、選らない、誰のせいにもしないっていう歌詞があるんですよ。で、まあ、この楽はしない、選らない、誰のせいにもしないっていうのは、まあ、その黒田さんの性格そのものをこう歌ってるところだと思うんですけど、
はい。
このレッドにかかってるんですよね。っていうのが、その楽はしないの R、選らないの E、
ほう。
誰のせいにもしないの D で、LED でレッドなんですよ。
またうまいっすね。
稲葉さんも、落語家さんですね、これ。
あ、なるほど、うん。
いや、これもね。
いろんなとこで遊んでますね。
遊んでますね。正直ね、長年、こう追いかけてきたら、
はい、
昔の方が良かったとかっていうバンドとかもあると思うんですけど、
はい、
僕はね、そのビーズはさ、新しいの出せば出すほど、毎回いつも、うん、いいね、いいねってなっちゃうんですよね。
わかりますね。昔のこの曲いいけどもなんですよね。
う
ん、
今のもいいぜ、みたいなね。
はい、うん。いや、本当に確かに、確かに確かにそうですね。
マイロンリータウンとか、正直僕これ何の CM にも当ててないのに、なんでこれシングルカットで出したんやろうみたいに思ってたんですよ。
そうですね。
でもね、いいんすよね。
いや、もう本当にどの曲も当てれますし、うん、その CM にしてもドラマにしても、
はい、
本当にどれもレベル高いんですよね、ビーズの曲は。
なんですよね。どうします？解散したら。
もう僕はもう、うん、多分、CD を買わなくなりますし、もう、ミュージックのアプリを削除しても良くなると思います。
でも、こんだけ好きって、って言いながら、フルコンプリートのあのアルバムはちょっと手が出ないんですけどね。
いや、でも逆に、全部聞いてますから。
いや、そうそうなんですよ。
はい、うん、バッドコミュニケーションくらいですよね。
あれ、なんか違うアレンジのがあるんですか？
あ、違うかな、
うん、
ウルトラプレジャーとごっちゃになってるかもしれないですね。
何かしらの、そのオリジナルはやっぱ差し込んでるんでしょうね、きっと。
オリジナル、はい。何曲か、ちょこっと入ってますね。
ああ。
まあ、はい。
あ、そうでしょうね。
ええー。
うん。そうじゃないと、っていうのはね、ありますもんね。
そうですね。でも、昔と今の時代の、曲の聴き比べっていう点に関しては、面白いですね、やっぱ。
ああ、わかりますね。
はい、あ。もう本当に、だからその手を離してと、今の歌い方ではもう本当に、時代も、うんうん、技術とかも違うなっていうのが聞いてて面白いですね。
声がだんだん太くなっていく感じとかね。
そうです、そうです、そうです。もう緊張してるんかっちぐらい丁寧に歌い上げてるとこから、もう今のは、うわってシャウトをガンガン織り交ぜて。はい。
ですよね。ただこれいかんせん。一番安いのでも5万5千円。
うわー、いいか。
もうプレイステーション買ってもお釣り狂うみたいなね。プレイステーション買ってもお釣り狂うみたいな。
そこまでの値段なんですね。
5万すか、みたいなね。
そんなに、もう僕はもうレンタルでもやらかしちゃったんで。ごめんなさいって感じで、はい。一応全部借りて、落として、うん。
ちょっといい G-SHOCK 買えますよ、だって。
いや、本当ですね、もう。
ね
本当ですね、うん、もう。何でも買いたい放題の値段ですね。
そうですね。一番高い G-SHOCK くださいって言っても多分お釣り来ますよね。
そうですね。もう、4K のテレビも購入できちゃいますね。
ですよね。うわぁ、もうどうしますこれ。お釣り来ますよ、もう。何言うとんねんっていう感じなんですけどね。
いや、でも買う価値はあるからこそに、出してはいりますね。
ああ、ほんまですか。
はい。
ピースケさんは、
はい。
ライブとかはどうですか？
ライブは、うん、行くチャンス3回あったんですけど、どれも理由があってこぼしたりしてましたね、結局。
ああ、どんまいですね。
ああ、もうちょっと、やっぱ行きたいですね。うん、何でしょう、
うん。
ライブに関しては、うんうん、嫁が本当に好きで、ビーズじゃなくて、ライブっていうものに対して、すごく、はいはい、はい、好感触っていうか、自分が行くから、僕が行きたいって言っても文句言えないと思うんですよね。ガンガン僕も行っていいよって言ってるので。
あ、マジっすか。
はい。なんで、ちょっと落ち着いたら、一人で行きたいなと思いまして、家族、
うんうんうん、
で、ビーズ大好きって人が、息子も嫁もちょっと違うので。
あ、マジっすか。
はい。ちょっと友達か一人でかどっちかで落ち着いたら行こうかなと思ってますね。
複数回僕行ってますけど。
はい。
ま、年一回行くと、一年分の元気もらえるんですよ、はい、本当に。
ほう。ね、本当ですか。ええ。
なんていうんですね。内側からこう、喜びとパワーがね、みなぎってくるんですよね。ビーズのパワー。
ほー
本当に、はい。なんかね、エピックデイのライブ、最後に行ってるんですけど、
は
い、もう元気もらいすぎて、一番最後にありがとうって猪木みたいに叫んでました、僕。お礼言ってました、本当に。
それでも分かりますね。ライブの後のテンションの上がり方半端じゃないですもんね。ビーズだったらもう、そんなことできないですね。
もうこれで、もう僕が言うまでもないですけども、ぜひ、本当、機会があれば。はい。
いやー、行きます、もう、ほん、何でしょう、ビーズに、影響されたバンドとかも数知れないじゃないですか。
ああですね。
はい、
うん。
その中で、
うん、
特にビーズに寄ってるアーティストっていうのが、
はいはい
はいはい、僕の大好きなビジュアル系でも一つありまして。
ああ、何ですか。
マテンローオペラっていうバンドがあるんですけど、はい、
はい。
ハイトーンのシャウトとビブラートが売りのバンドなんですけど、
はい。はい、
まあ、よく言われるのが、これビーズっぽくないって言われるんですよね。
うわー、ちょっとお恥ずかしい話、今日初めて聞いたんですけど、あ、そうなんですね。
言っても、まあまあ、ビジュアル系っていうジャンルもあって、あんまり、その、みんな知らないと思うんですけど、なんでしょう、ビジュアル系っていうことで、ビブラートとか聞かしたりとか、その曲調がちょっと違うっていうのはやっぱあるんですけど、ハイトーンのところとかがビーズっぽいんですよね、結構。
ああ、もう稲葉さん、影響しちゃったかな、みたいな。
そうです、そうです。自分たちでもその、敬愛するビーズさんがみたいな感じでなんか、ラジオで行ったりとかしてるんで、本当に、影響を受けてる部分があるんですよね。初期の方によればよるほどそんな感じが強くて。
なるほど。これちょっと僕もじゃあチェックしてみますね。
ちょろっとちょっと聞いてみてください。
おすすめのアルバムとかってありますか？
アルバムは、そうです。アルバムよりも多分曲が何曲か、
はいはいはい、
これ聴いた方がいいなっていうのがあると思うんで、今のアルバムとかがちょっと、
はいはいはい、
何でしょう、シンフォニックメタルって感じで、打ち込みの強い感じの曲で路線がちょっと固まってきてる感があって、初期のですと打ち込みも多いんですけど、もともとキーボード入ってたんで打ち込み多いんですけども、
はいはいはいはい、
その、この曲はちょっと、ビーズに寄せてるな、みたいな感じの曲とかがちょこちょこなんかあったりとかするんで。
なるほど。
はい。
はい、
それこそその、ハードロック、ハードロックの面と、その、ハイトーンの面で、うまく融合してる感じになってますんで、そうですね。インディーズね、デビューの1曲目のアルカロイドショーケースっていう曲とかがあるんですけど。
は
い
は
い
は
い、
まあ、これ見てますけども、これですね。
それが、もう本当に僕の入りだったんですけど。
これちょっとじゃあチェックしてみます、僕も。
なんか、やっぱ声の出し方的にはビーズにちょっと近いかなっていうのが最初に思ったんで。
周波数が高田社長。
そうですね。もう超高音なんで。
マジっすか。
はい。
ちょっと、これ要チェックですね。
そう、ちょっと聞いてみていただけ、もう本当に音楽関係の方の、何でしょう、ポッドキャスターの方には、もうみんなにちょっと聞いていただきたいなぐらい思ってるんですよね。はい。
もうね、話しすぎて、もう朝の6時になっちゃいましたけども。
あ
もうね、これ間だいぶ、
もう何時間喋りましたかね。
だいぶキュッとね、もう、だいぶカットして、もう長すぎるんで。
はい、そうですね。もう、
なんとか、
カットで。
今回、その1時間ぐらいで。ね、もう、話し始めて、もう今朝になってますけども。
そうそう、もう、チュンチュンチュンチュン泣き出してます ね。
すいません、なんか、これ、長々
と。いえいえ、もう、いや、もう、こちらこそありがとうございます、はい、ってことで。
ちょっと盛り上がってしまいましたけども。はい。
いや、もう、尽きないですね。はい。
私、あばれラジオさんでは番外編でもお便りを募集しておりますということで。
あ、はい。
はい。Gmail アカウントは、radiossan@gmail.com。radiossan@gmail.com。Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオッサンとつけてつぶやいていただくと、私大変喜びます。ということで。
はい、よろしくお願いします。生で聞けて嬉しいです。
あ、本当ですか。どうします？もう、もう朝なって、一曲目今日は何聴きましょう？
ああ、そうですね。もう、じゃあ、とりあえず一曲目、じゃあ、エピックでからラスベガスで行っときますか。
マジっすか。いいっすね。
それかファイアーボールでもいいですけど。
ああ、いいですね。じゃあ僕はゲットワイルドで。
もうアーティスト違ってきとるやん。